ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。こんにちは、アンディ菅野です。本日は、アシスタントなしで私だけで、お送りしたいと思います。今日のテーマなんですが、今日は、電気なし生活クエスチョンって感じで、お送りしたいと思います。よく人とこうお話をしている中でかなり食いつきのいい話題というのがありまして、この電気なし生活を実は私アンディが実践をしておりまして、その話をすると、まあ十中八九なんでなんと話になるので、かなりまあ、盛り上がるんですけども、その話を今日はしていきたいと思います。電気なし生活というのは僕は京都の市内に住んでいるので、その山の中で住んでいるわけではない、まあ、都会といえば都会なんですけども、もう電気の契約をもうやめてしまって、もう電気なしで生活してみようとちょっと思い立ったんですね。で、それをまあかれこれもう1年以上になるんですが、まあ、やっておりまして、なんでそんなことをするのかってことなんですが、昔テレビでデザイナーの、深澤直人さんって方が、まあ、有名なデザイナーの方が、まあ、テレビ出られてまして、ちょっと、そこから影響を受けたんですね。で、彼は、まあ、東京でデザイナーとして都会で生活を平日していて、土日になると、山小屋に行くそうです。ご本人が、まあ、所有されている、山の小屋ね、山小屋を所有されてて、土日はそこです、まあ、過ごすそうなんですけども、そこにはまあ基本的にまあ電気がないような、そのキャンプ生活というか、非常にその原始的な生活をすると。で、まあ、落ち葉が落ちていたら落ち葉を払ったり、まあ火は簡単なガスコンロでお湯を沸かしたりとかする、そういうキャンプ生活のような、まあまあ、半分サバイバルみたいな生活をされていて、僕はいいなと思ったんですね。まあ、昔からそういうサバイバル的なものは、まあ、ちょっと憧れていたんですけども、そのデザイナーさんがなんでそんなことをするのかというと、都会でこう、仕事をして暮らしていると、そのデザイナーとしてのセンスがこう鈍っていくんだそうですね。やっぱりその、便利なものに囲まれていて、情報が溢れていて、その、本来の人間ではない、その都会人としてのその、生活ばっかりを追われてしまうので、本来のその、まあ、深澤さんの自分の中にある内面的な、まあ、才能をこう、鈍らしてしまうというわけですね。で、その、土日に山小屋に行かれて、リフレッシュして、センスをもう一度こうブラッシュアップして、磨きをかけて、都会に帰ってくるという話を聞いて、なるほどなと、これはやってみようというのが、まあ僕の、電気なし生活のきっかけです。で、僕は最近その禅の研究もしていて、その禅に関心のある方との話をする中で、やっぱりこう、電気なし生活をしているという話をすると、やっぱりこう、食いついてこられて、ね、盛り上がるんですけども。じゃあ、お風呂どうしてるのって話になるんですが、まあ、お風呂はですね、ガスも、まあ、基本的には、お風呂は使わずに、カセットコンロとかでお湯を沸かして、で、お湯で、まあ、タオルでこう、絞って、体を拭くか、まあ最悪近所に銭湯があるので、まあどうしても時は銭湯に行くんですけども、まあ、基本的にはもう電気がないので、明かりを取るには、まあろうそく、ちっちゃいろうそくをこうつけておくと。 で、10分ぐらいしたらろうそくでなくなっちゃうんですよね。まあ、なくなったらなくなったでもそれでいいと。だから10分ぐらいで済むような用事しか、まあ、家の中ではもう作らないと。まあ、食事を作るにもまあ10分以内に作るとか、洗濯も10分以内にするとか、まあ、そんな感じですね。で、ガスコンロはまあありますので、まあ、料理はできるんですね。暗いですけどね。で、でもその、なるべく僕はあのエコな生活をしたいと思っているので、洗剤を極力使いたくないので、なるべく洗剤を使わないようにしているんですけども、包丁とかまな板も使わない。使わなくていい料理をする。で、スーパーで買い物するときはもう最初からこうカットされたものを買うとかね。そうすると包丁まな板を洗剤で洗う手間がないので、洗剤が節約できたり。冷蔵庫もないので、その日に食べたい。まあ、次の日ぐらいまで、1日2日で食べきれる分しか買わないですね。だから、冷蔵庫の中に何日も、こう、食材が残っていて、腐らしてしまうということはないですね。冷蔵庫がないので。となると、いよいよこの洗濯機もないんですけども、洗濯は、もうそれこそ山小屋のキャンプ生活と同じで、まあ、水道が出ますので、水さえ出れば、手洗いですね。手洗いしていいなと思うのは、実は衣類がめちゃめちゃ持ちがいいんですね。T シャツにしても、靴下にしても、1年、2年、手洗い生活はもう2年以上してるんですけども、全然元気なんですね、衣類がね。洗濯機を昔使っていた時代は、もう、靴下がかかとがすり減ったり、T シャツの首がヨレヨレになったり、すぐ傷んじゃうんですけども、やっぱ手洗いですとね、すごく、衣類が傷まないので、これはなかなかエコな生活になってるのかなと思います。あとは、石鹸ですね。僕シャンプーもリンスも使わなくて、石鹸一つだけで生活、まあ、体洗ったりしてるんですけども、頭も顔も体も、でも石鹸一個で済ましているので、シャンプーのボトルがこう、ゴツゴツしているという、そういう、邪魔な状態になるってことがないですね。本当に、シンプルな設計一つで、まあ、なんとも、なんとかなるもんやな、ということですね。あと、テレビもありませんので、結構静かです。テレビでニュースとか見ないのかというと、携帯でニュース見れますので、そこに困ることもないし、バラエティ番組はもう最近見ないし、ドラマも、もういいかなと思っているので、テレビ、全然見なくなりました。で、電気がないので、基本的にはもう家の中では真っ暗なので、もう寝るしかないのでね、ほとんどね。早めに寝ます。まあ家に、帰宅時間はまあちょっと遅いかもしれませんけども、帰宅してまあしばらくしたらもう寝ちゃうので、家の中でなんかテレビを見たり、本読んだりすることは夜の間はなくて、その代わり朝起きるのが、やはり早いんですね。周りが明るくなると、自然と目が覚めちゃうので、明るくなってから、まあ本読んだり、仕事したりしますので、意外と朝方の生活ができます。本来僕夜型人間なので、ついついなんかいろんなことを夜にしちゃう方なんですけども、電気なし生活をすることで、朝方になれるので、これはいいなと。自分なりには思っていいので、まあもうしばらく続けてみようかなと思います。これ独身だからできる話で、これが結婚したり子供ができたり、まああるいは彼女ができたりとか、一緒に住むような、そんな生活になると、多分、電気なし生活は、私もやりたいという人はあまりいないと思うので、まあそれはまあ卒業かなとは、その時には思うと思いますけども、まあ、あまりこだわってないですね。電気なし生活でなきゃいけないわけでもないし、電気があってもなくてもどっちでもいいよという、そういうこだわりのない生き方ができたら、まあいいのかなという、そのこだわりのない生き方の練習をしているようなもんでして。このこだわりのないっていう話が、そもそも僕が最近研究している禅につながることなんですよね。禅の本質っていうのが、こだわらないことで、心が、イライラしないとか、乱れないとか、 そういうことを目指していると思ってもらえたらいいかなと思います。まあ、禅はもともと仏教の話なんですけども、仏教とかいう宗教的なことにこだわらずなんですけども、まあ、例えば病気して病気のことをずっと気をそこに持っていかれると、やっぱり幸せな幸福感がなかったり、年を取るのをこう嫌がったり、死ぬのを恐れたり、そういう、ネガティブなことで心がこう、すさんでいくっていうのは、まあ、ハッピーではないので、禅というのはそういう、ハッピーなことをこう、妨げるようなことを、まあ、どっちでもいいじゃんと、こう、思える、こだわりのない生き方をすることで、心に、平安と言いますか、心豊かな時間を、こう、過ごせると言いますか、そこが、まあ、禅の本質かなと思います。こだわらないってことなんですね。もちろん目標を持ってそちらに向かって邁進してもいいんだけど、結果にはこだわらないってことなんですね。成功しても失敗しても、まあ頑張ったんならそれでいいじゃないかというスタンスでしょうね。昔テレビアニメで天才バカボンというのがあったんですけども、そのバカボンのパパというキャラクターが最後決め台詞はいつもこれでいいのだって言って終わるんですね。これでいいのだ。結構その理不尽なこう結果があったりするわけですよね。バカボンのそのアニメとか漫画っていうのは割とその、なんでそんなことになるのかという、まあちょっと理不尽的な終わり方を面白おかしくこう、描いていくわけですけども、最後にそのバカボンのパパが、これでいいのだと。で、そっかという、これが実は禅の本質ではなかろうかと思っています。まあ、電気なし生活と聞いて、なんでそこをそんなことせなあかんのかと言われること多いですけども、まあ、やってみたいと思ったんやからいいじゃないかと。で、実際やってみて、まあ、これも別に悪くないなと。もちろん電気がある生活も、便利なので、まあ、悪くはないですけども、でも確かにその電気のない生活をすることで、例えば、この気温の変化に敏感になったり、季節の移りに敏感になったり、まあ、食べ物のこととかでも、まあ、気を使ったりとかして、割とそういう、ことで、センスが磨かれてるような気はします。なんかこう、鋭敏になるというか、その、生存本能をこうね、くすぐられるとか刺激されるんですよね。おそらくね、下手したら寒いので、こう、死んじゃうと大変なので、というような感じでしょうか。今日はもうお時間になりました。また来週この時間でお会いしたいと思います。お相手はアンディ菅野でした。この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。